さあここで皆さんに、大変ね、大切なお話がございます、はい、ここからはですね、このコーナーなんですが、京都地域包括ケア推進機構の提供でお送りいたします、
はい、
もう何度かね、番組でもお話しさせていただいてますので、
そうですね、
皆さんの方がよう知ったるか分かりませんが、皆さんどうでしょう、周りにね、団塊の世代の方、ずいぶんいらっしゃると思います、
はい、
そういう皆さんがね、ご高齢になってこられまして、
そうですよね、
高齢者ということになってきますね、
はい、
そうなりますと超高齢社会というのを迎えるということに、これはもうそういうもんでございます。
そうですね、で
そういう皆さんが今お住まいのお家がございますが、そういう住み慣れた地域で最後まで自分らしい暮らしを続けるためにはどのようにしたらええんやろうということをね、それを皆さんと一緒に考えていこうやないかというのがこのコーナーです、
はい、
でこのコーナー来年の2月まで毎月1回ラジオリレートークと題しまして、看取りの現場に携わる、いろんな方がゲストにお越しいただきましてお話を伺っております、
はい、
ですから今12月でしょ、1月2月ですから教育含めてあと3回、
そうですね、
こういうな感じのお話を伺いたいと思います、
はいはい、今日お越しいただきましたのは、そこで今日もね、お越しいただいております、フラワー薬局宇治店金山美沙さんです。おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
落ち着いてくださいね、大丈夫、誰も怒ってませんので、今日はですね、在宅医療を支える訪問薬剤師というテーマでお話を伺うということなんですけども、まずこの訪問薬剤師という初めて聞いた方も多いと思うんですけども、
そうですね、
これ金山さんどんなお仕事ですか。
はい、薬剤師っていうのは調剤薬局などで勤務しているんですけれども、はい、例えば調剤薬局の薬剤師は処方箋を受け付けて、調剤を行って患者さんにお薬をお渡ししております、
はい、
で処方箋をお持ちでなくても体調が良くないということでお相談に来られた方へ市販のお薬販売したりとか、場合によっては医師への受診をお勧めしたりもしています、で訪問薬剤師はそのような業務を行いながら、患者さんが住んでおられるご自宅や施設の方に訪問しまして、お薬の説明や体調の管理を行っております。
なるほど、
ね、訪問ということもされてるんですね。
というか訪問薬剤師さんは、存じ上げてましたけども、訪問というところがね、僕初めて聞いたんですけど、
知りませんでした。
例えばどんなところへ、訪問されたりするんですか。
そうですね、訪問の対象となる方は、医師が薬剤師による薬剤管理が必要と判断した患者さんや、薬剤師が薬局の窓口で薬剤管理が必要として、必要と判断した患者さん、で訪問看護師やケアマネージャーから提案されるケース、退院時に開催されるカンファレンスにて必要と判断されるケースです、で医師の訪問往診ですね、受けておられる患者さんだけではなくて、通院されている患者さんでも条件に適合すれば訪問が可能な場合もあります、でいずれの場合におきましても医師の指示により行われます、
そういうの
が、
いろんなパターンがあるんですけどもね、
そうですね、
でこの訪問されるときにね、どういう行ってどんなことしてあるんですか。
そうですね、訪問時には、医師の指示通りに服用できているかどうか、お薬の残薬はないかどうか、効果は発揮できているかとか、副作用はないかとか、保管場所は適切であるかなどを確認しています。でサプリメントや他のお薬との飲み合わせとかもね、確認を行っていまして、お薬の、飲み忘れですね、残薬が多かったら服用できない原因を探って服用できるように提案を行ったりもしています、例えば1日3回のお薬の服用時点を減らして無理なく服用できるように提案したり、一方かといいまして1回に飲むお薬を1つのパックにまとめる方法もあります、カプセルや錠剤が飲みにくい場合は粉砕したり、錠剤をですね、粉薬に変更するなど剤型の変更も行っています、でそしてお薬を飲み忘れないようにお薬カレンダーを使用する場合もあります、でがん末期の方では輸液を使用されたり、医療用麻薬のポンプ製剤使用されることもありますので、点滴のルートや注射針、ガーゼなど衛生材料の供給も行っております、
結構いろんなことを
ね
していただけると思うんですけど、お薬飲んではる方ね、世の中たくさんいたら思うんですけど、 ちょいちょいごまかしたりしませんか飲んでへんのに飲んでる言うたり
本当よね。
いやいやあのね、うん、怒られるのちゃうかな思うんですよ。
だけど、はい、お前さんも持ってるやもんね。
でどんどん
怒ってるっていうのはあかんかなとか
先生に聞かれるね、うん、お薬ありますか言うたら、うん、もうあんねんけど、うん、余ってくんねん。
あ飲み忘れたかね
忘れたりして
あるよね。
でそれをね正直に言うと怒られるのちゃうかな思って、はい、怒ったりしませんよね。
そうですね怒ったりは、ね、
しません。だからね正直に言う方がいいんですよ。そうそう薬のことは
言ってる。
そうそうこれが大事なんですけど、うんね、でまああと保管場所とかいろんな面でね生活面なんかでも気にしていただけるのは大事な、ねはいうん、それ以外にはどんなことを気をつけてらっしゃるんですか。
そうですね、うん、訪問薬剤師だけではなくて、うんまあ、他の職種が関わっているケースも多いですので、はい、訪問看護師やケアマネージャーなど他の職種との連携とか情報の共有というのも行っています、うん、
なるほど。
体調の変化とか患者さんの気持ちの揺らぎの変化なども見逃さないようにしております、
うん、なんかお家で過ごされるガンマ期の方にも対応されているということなんですよね。
はい、
はい、
実際どうですかね、うんまあ、訪問薬剤師さんというお仕事をしたって、はいまあ、あちこち行かれたりもすると思うんですけど、はい、なんか印象深かったことってありますか。
そうですね私が訪問薬剤師を初めて初めの頃に担当した患者さんのお話なんですけれども、うんはい、末期がんの80代の女性 A さんなんですが、
う
ん、ご主人をがんで亡くされてお一人暮らしだったんです、
う
ん、で娘さんがお仕事の帰りに毎日も様子を見に行っておられたんですけれども、うんはい、当初は薬局でお薬をお渡ししていたんですが、うん、お薬を飲んだか飲んでいないのかが分からなくて、うん、そのためにも本当の痛みの程度が判断できないということもありまして、うんうんうんはい薬剤師の在宅訪問が開始となりました。
そうですか、はい、で実際この方訪問されていかがでしたか、
うん、そうですね、はい、当初は大変戸惑っておられたんですけれども、うんうんね、少しずつ心を開いていただくことができました、
はい、
でお友達のお話であったりとか、うん、娘さんとお食事に行った時のお話などしながら、うん、お薬の服用状況を聞くことができまして、うん、4回目の訪問でやっとお薬を見せていただくことができました、
うん
なるほどね、はい、はい薬剤師が週に2回訪問看護師が週に3回訪問しまして、うん、ほぼ毎日誰かが見守りにご自宅へ訪問するという形を取りまして、
はい、
毎回お薬の残薬を確認して、うんうん、訪問時にお薬を服用してもらいました、
うんはい、
で訪問看護師との情報の共有というのも密に取らせていただきました、うん
はい
はい、でお薬の服用状況が改善したところで、うん、その時の服用量では痛みが取れていないことが分かりましたので、お薬が増量となりました、
はい、
でそのためにですね意識が朦朧としたりとか記憶がなくなったりすることがありまして、うん、一緒に外出されていた娘さんがお困りになるっていうことがありまして、
はい、
その際はこんな状態だけどどうしたらよいのかっていうことを薬局の方へ電話をかけてこられまして、うん
はい、
薬剤師で判断できない場合は薬局から医師へ判断を仰ぎまして、うんね、娘さんへ伝達するっていうことをしました、
うん、
で最終的には娘さん一人では介護ができない状態になりましたので、うん、入院されましてその後お亡くなりになりました、
うん、
で入院された時はわざわざ車椅子で薬局まで会いに来てくださったりっていうこともしてくださいました。
あそうですか、
はい、開かれてね
心を開くまでやっぱり時間もかかる
かかりますけど、ねかかすね、
一旦開いてしまうとそなしてね、う
ん、本当に頼りにされてたんですね。本当にされて
るのよう分かったんですけど、はいどうですか、まあ、A さん宅で、まあ、心がけてたことってありましたか、
う
ん
はい、そうですね、うん、お薬の管理っていうのは人それぞれでありまして、
はい
まあ、こちら側医療者側の意思を押し付けないということ、
はい、
でお薬だけではなくて他の楽しいお話もしながら患者さんとの信頼関係を築くこと、うん、患者さん目線に立って共感することっていうのが本当に大事だなというふうに思いました、
はい、
でまた介護されるご家族さんのお気持ちとか、うん、お話を聞いて少しでも穏やかな気持ちで最後を迎えるお手伝いができたらと思いまして、うん、患者さんとご家族の心に寄り添うっていうことも大切にしております。
そうですね、まあ、向こうはまあ病気で体力も落ちてはったり、はいね、心もこうね
ひょ
っとしたら気弱なったるか分かりませんから、
うん
まあ、いろんな部分でね頼りにしたいなとは思わるんですけど、
はい、
あとどうし、まあ、がん患者さんもねいてはると思うんですけども、ね
はい
まあ、がん患者さんだと、まあ、痛みのある場合もあると思うんですけども、
はい、
そんな場合になんか心がけてはることってありますか。
そうですね、がんの患者さんでは痛みを取り除くために医療用の麻薬っていうのを使用することがあります、
はい、
初めて使用する際ですね医師から十分な説明を受けていましてもいざ薬を目の前にすると気持ちが動くことがあります、うん 医療用麻薬は麻薬っていう言葉が含まれますので、イメージがね大変良くないかもし、
ね、
はい、知れないです、はい、でしかしながらですね、医療用麻薬はがんの痛みを取るために使用される法的に認められたお薬です、うん、で死期が早まるんじゃないかとか、うん、中毒になるのではないかとか、うん、間違ったイメージを持っておられた方もおられますので、正しい知識を持ってもらって安心して使っていただけるように心がけています、
うん、はい、まあ、そんなこともね、
はい、
心開いてたらお話もできるけど、
う
ん
う
ん
ね、
開いてなければおかしいんちゃうか、はい、おかしいんちゃうかと思いながらね、うんうん、使っててもやっぱこれなかなかね聞くもんも聞かないようになるかもわかりませんので、うん、
はい、
まあ、ぜひともね、いろいろ話伺われたらいいと思うんですが、はい、実際どうですか、訪問薬剤師というお仕事してはって、はい、まあ、実際行かれていろいろ感じることも多いと思うんですが、何か感じることでございますか。
はい、はい、医療用麻薬で使用 しなかったものにつきましては必ず薬局や病院に返却することになっております、
はい、
返却の際にご家族から最後はどういう状況だったのかをお聞きしまして、苦痛なく亡くなられたということを聞きますと良かったなと思います、
うん、
そして今までありがとうって言っていただけると少しでもお力になれてよかった、本当にこの仕事をやっていてよかったと感じます、
はい、
で今後ますます在宅医療が進み自宅での看取りも増えてきます、うん、自宅での看取りは家族や他の職種との連携が重要となってきます、
うん、
薬剤師は最後の最後に立ち会うっていうことはあまりないんですけれども、うん、ご自宅で過ごしやすい環境を作れるようサポートしていきたいと思っています、
うん、確かに ね最後はやっぱりどうしても家族、はい、身内の方になりますけど、
うんうん、
いやでも間違いなくね、まあ、亡くなるような寂しいですけど、はい、
うん、
お世話になった方のことは頭の隅にね、ちゃんと置いときながら、
はい、
まあ、安らかにね、
はい、
まあ、あのようにっていうことになるとは思いますんで、決してね無駄なことじゃないと思いますので、これからもぜひ頑張ってください、
はい、ありがとうございます。
はい、今日はフラワー薬局宇治店金山美沙さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。